小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先々週から FM 仙台でも放送がスタートしたことを記念して、先週は小沢先生から宮城仙台でのお話を聞かせていただきましたね、
うん、そうですね。僕にとって宮城仙台は青春の時代の場所だからね、
グリム童話との出会い、出会い柳田邦男先生との出会い、 それからヨーロッパのマックス・リューティ先生との出会いと、
そうなんですよ。
本当にそうなんです。ありましたね。
そうなんですね、
はい、今日はどんなことを、
そのね、リューティ先生のことを先週聞いていただいたんで、もうちょっとリューティ先生の思い出をね聞いてもらいたいと思うんだけども、はい、僕はその後ですね、大学の勤めとしては東京の日本女子大学というところに移ったんですけども、リューティ先生との接触はそのまま続いてましてね。それで先週申し上げた、そのリューティ先生の主張であるヨーロッパの昔話っていう本を、翻訳を日本で出版した時にはもう東京に移っていたんです。で、1966年になって初めてドイツへ行く機会があって、著者であるリューティ先生初めてお目にかかったんですよね、うん、でそれまでは文通でね、質問はうんとしてたから、うん、で丁寧に質問を答えてくださったりして、うんと親しくなってたんですけど、実際にお目にかかったのは初めてだったんですね。でツーリヒへね着いた時にね、僕はゲッティンゲンっていうドイツの町から、北の方からまあ南下していったんですが、夜迎えに来てくださってたんです、駅へね。でそれが、まあ、駅からずっとみんながたくさん出てくるのに、髪の毛黒いのあんまりいないからすぐ分かったらしいの、
うんうん、
で迎えてくださって、で夕食食べたかっていうか、いやまだ食べてませんと、じゃあごちそうしてあげようって言って、駅の2階のレストランに連れてってくれて、で僕は初めてのスイスなもんですからね、興味津々なわけで、チーズにしろワインにしろね、ワイン飲めると思って楽しみにして、で注文したらね、すごいでっかい皿に出てきちゃったんですよ、大きなたくさんのものがね、
はい、
でシャンピニオンやなんかもあって、とても美味しかった。
シャンピニオンって
なんていうか、キノコ、ヨーロッパキノコ ね、
はい、
ね、でとても美味しかったもんでね、みるみる食べちゃったんですよ。で先生は食べないでコーヒー飲んで僕の前で見てるわけね。で僕が全部食べ終わったらね、君は退職だなっておっしゃったのね
たくさんお召し上がったんですか。
呆れられちゃったんですよ。それがもう最初の印象だと思うよ、小沢は退職だと思ったんじゃないかなそれでそれからホテルを注文してあるから連れてってやるよって言ってくださって、で先生の車で行ったんですね。だなんだかね、チューリヒっていうのは湖があって、でそれが一番低いわけですけど、その周りにこう山があってね、その途中に町があるわけですね。でその自動車がね、どんどんどんどん山の方へ入っていくんですよ。林を抜けてね、どんどんなんか町から離れちゃったなと思っていたので、着いたらね、なんとスイス禁酒禁煙同盟のホテルだったんですよ。スイスの禁酒禁煙同盟、僕はもうがっくりしちゃってね、だってワイン飲むのを楽しみに行ったのにね、禁酒禁煙同盟のホテルだったの。全然飲めないんですよ。それでもう
町
へ行ってたらね、スイスってこれ昔のカルバンのね、いわゆるプロテスタントの中のカルバン派って一番厳しい宗派の支配する町なんですよ。なもんですから、その禁酒禁煙って実に厳しいのね。そういうホテルがあるんですよ。そういう同盟が経営してるホテル、
そうじゃないホテルも
あるんです、ね、後で分かったけどね、だけどスイスの最初の夜が禁酒禁煙同盟のホテルなんで、もうショック受けてね。で本当だったら町へ戻って飲み合いでも行きたいところなんだけどね町は遥か彼方に町の光は見えるわけ、下の方に山の上の方なんて言うんだから、もう諦めてね、最初の晩はもうワインも飲まず寝ましたよマックス・リューティって言うと僕はその晩のことを思い出すのね先生すまーした顔して僕を置いて帰っちゃった
そうですか。悔しい思いもあったけども
そうそうそう、
まあ、たくさん召し上がった思い出もあるんですね。
そうそう、あるんですよね、はい。でその後この1971年から2年間ドイツにいましたから、何度も何度もお宅伺ってるんだけども、奥様がね高等学校の数学の先生でいらしてね、それで僕が先生にいろんな理論のことの質問するとね、脇からみんな奥様が答えるのね。あれ、やっぱ奥さん一緒に勉強したんだなと思って、亭主の 理論をよく知ってんのだから。
リューティ先生は当時
リューティ先生はね、高等学校の国語の先生だったんです、は
い、あ、国語の先生、
そう、で奥さんが数学の先生ね、
はい、あ、そうですか。
でね、僕がですから1966年に最初に伺った時はね、高等学校のいわゆる大きな職員室にいらっしゃいましたよ。研究室じゃなくてね、で広い部屋の一宮に先生いらしたのね。でもまあ、僕が伺った時にはまだ先生の理論が出てから10年ぐらいの時ですから、まだそんなに有名じゃなかったのね。それでその後まあ有名になったんでしょうね。72年に伺った時にはもうツーリッヒ大学の民族学科の教授になってらしたのね。びっくりしちゃった。でスイスの人に聞いたら、マクス・リュッティのその業績が偉大なのでね、彼のために大学に民族学科を作って彼をそこの教授にしたって言うんです。すっごいですね。びっくりしちゃった、日本じゃ考えられないんじゃないかな、いや物理学とかね、医学だったらあり得るかもしれないですよね、特別な業績あげた方が。だけど民族学とかね、文学の分野でね、しかも昔話なんてね、隅っこの学問でしょ、そういう分野のね教授先生を高等学校の先生からね、その方のために学科作るってことは日本じゃちょっと考えられないと思いますね。
じゃあリューティ先生はその高校の国語の先生からずっと昔話に携わってらっしゃったんですね。
そうです、そうですね。元来はね、文芸学といってその文学の成り立ち、文学はどうやってできてるかみたいなね、そういう研究をしてらして、シェイクスピアに関する大きな本もあるんですよね。でそのうちにメルヘンに入ってきて、でもその後はずっと最後までメルヘンの教授として有名な方でしたけどね。でも僕はその先生の業績をまあ翻訳したりなんかして、先生とやり取りしている中で、この理論は絶対にも後世に残るなと思いましたね。20世紀を代表する理論だなっていうふうに思った、果たせるかな。そうでね、僕その後1974年から世界学会にも出入りするようになったんですけども、はい、世界学会で見てるともうやっぱり特別扱いでしたね。リューティが来たっていうとみんなハッとこう注目するっていうね、感じで、それでそう、ご存命の時からもう名誉会員に押されてましたね。名誉会員なんて本当 3,4 人しかいなかったんですけどね、押されてました。やっぱり特別な方でした。
その大学の教授になられた時はおいくつぐらいだったんでしょうかね。
いくつぐらいになりますかね、50ぐらいですかね。そう、20世紀の初めの生まれですからね、50ぐらいだと思います、割と若かったですよね。すごい真面目な方でね、見るからにね真面目な高等学校の先生っていう感じでね、酒も飲まないしね、
だから禁酒禁煙、
そう禁酒禁煙同盟なんだよね、でもね、もうとっても僕はいい思い出があって、このチューリヒって先ほど話したようにこのチューリヒ湖中心に山がこうあってね、それで僕が行くと奥様と二人で連れてってくれるわけですね。で山の中へ車を置いて林の中を散歩しながらね、いろんな話をしてたんですね。でヨーロッパの人たちってどんなに寒くてもね、お日様が照ってりゃいい天気なんですよ。寒いのは平気なのね、だから太陽さえ照ってりゃもう今日はいい天気だっつって行くんだけど、僕らにしてみれば寒いのね、凍りついた道をね歩きながらね、一生懸命メルヘンの話を僕も親しい聞かせてもらったのがとっても印象的ですね。でもね、昔話がどうしてこういうふうにね綺麗な形で残ってるのかという点について、その点についてだけは最後は独先生と意見一致しなかったんだけど、僕は昔話のそういう語り口がね非常に綺麗に、まあこれから後でまた詳しくお話しますけども、繰り返しが3回だったりね、それから細かい描写しないとかね、そういう簡潔で明瞭な語り口っていうのは口伝えだったから生まれたっていうふうに思ってるんですね。僕の経験からして、口伝いってことは耳で聞いたってことでしょ。で耳で聞くときね、そんな詳しい描写なんかされたら聞けないんですよ。簡単でなきゃいけない。だから世界共通なんだっていうふうに思うのね。だけどリューティ先生はね、あの本の中でこういうすごい洗練された文体が生まれたのは、過去の非常に文明が高かった時代にどこかの文明の高かった地域で優れた詩人によって作られたからだろうって書いてあるんですね。僕は信じがたいのね、それは。で、その過去の文明の高かった時代、文明の高い地域の優れた詩人って何を想定してらっしゃるのかなと思うとね、どうも地中海の 東の方ね、今のイスラエルとか、イスラエルまで行かないみたいなんだけど、小アジアというかな、ギリシャからトルコ、あっちの方、黒海との境目とかね、そっちのことを想定してらっしゃるみたいなんだけど、僕にはそれは信じがたいんですね。なぜかというと、だんだんにお話しますけども、日本の昔話はその全然西洋と関係ない話でも、その語り口はね、綺麗に整ってるんですよ。3回の繰り返しをやったりね、同じ場面が出てきたら同じ言葉で語ったりするんですね。ですから、そのどっかの時代で詩人が作ったものが日本まで流れてきて、しかも日本だけの話に影響するなんて考えられないと。この点だけはね、リューティ先生とは完全には意見は一致しなかったですね。でもね、そうやって、1970年代ぐらい、72年、3年何度も伺って、そういう議論したのは、それで終わってるんですけども、先生が1975年にですね、最後の著書を書かれたのね。それは僕ももう翻訳して岩波書店から出てますけども、昔話、その美学と人間像っていう本なのね。すごい難しい本だったんですけど。それの中でね、ちらっと書いてらっしゃるんですよ。こういう整った文体が生まれたのは、口伝えだったからではないかという説もあると。
大沢先生の説がそこに書かれたわけですね。
という説もあるっていう、説もあるというか、という考え方もあるみたいなね、そういう言い方でちらっと一行触れてるからね、ああよかったと思ったの僕は。だから、僕と本当に意見一致しなかったけども、ちょっと気にはなってたんでしょうね、やっぱりね。そういう方もあるかなと思ってね。
そのリュティ先生のいわゆるリュティ理論って簡単に言うとどういう、
言うとね、昔話っていうのはいわゆるその写実的な文学じゃないっていうことなんですよ。つまり小説なんかはね、例えば街の様子があったら街を細かく書くでしょ、から心の中の動きなんかは細かく書きますね。そういうことはしないと。そうじゃなくて出来事だけをトントントントンとテンポ早く語っていくっていう、そういう理論なんですね、
はい、
で例えば同じ場面が出てきたら同じ言葉で語ってやるということは抽象的ですよね。いわゆる写実的な文学だったらそんなことやんないわけですよ。だけどそういうふうにきちんと形を整えて繰り返していくというふうなこと、そういう理論ね。で一言で言えば、昔話の語り口は簡単明瞭であると、シンプルでクリアである、そして抽象的であるというふうにね。絵で言うとね、風景の描き方、例えば富士山なら富士山の描くのに、いかにも富士山らしく描く描き方ありますね、
はい、
それを具象的な絵とか写実的な絵って言いますね。でそれに対して絵の場合には、例えばその線とか点とか曲線とか色だけで描く絵がありますよね、抽象絵画ってやつですよね、うんうん、昔話は抽象絵画だったわけですよ。絵で言えば具体的に人間の姿なんか描写しないで、例えば若い娘、それだけね。どのように言えば若くてどういう服装をしてたかってことは言わない。からもし色が出てくるとしても、白と赤と黒と青ぐらいしか言わない。だから白雪姫なんですよ。白雪姫って白赤黒でしょ。雪のように白く、血のように赤く、はい、黒炭のように黒い髪の毛をした女の子、はい、ってんで白雪姫なんです、
うん、
ね。でそれは原色でしょ、いずれも、
はい、
昔話は原色を好むって言うんですよね。極端が好きだから原色を好む。だから昔話にはね、日本も同じですけど、赤鬼でしょ、
うん、
青鬼、黒鬼でしょ、うん、そういう風になるわけですよ。炎上鬼なんて聞かないじゃないですか。そうでしょ。
そうです、ね、
ピンク鬼も聞かないでしょ、
うん、
ピンクになったら赤まで行っちゃうわけです。極端まで行っちゃうんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そういうことなのね、
うん、
そこがね、創作文学と違うの。で中間色が出てくるとすれば灰色だけなんですよね。灰色っていうのはね、昔話にはよく出てくるんです。特にヨーロッパの場合、
うん、
灰色の狼とかね、灰色の服を着た小人なんて出てくるんです。で灰色って中間色でしょ、
はい、
だけど岩の色ですよね、
うん、
砂の色でしょ、灰色って、はい、つまり無機質な色なわけね。無機質な色の中間色はあるのね、
はい、
だけど有機質の中間色は出てこない、
うん、
そういう話だ。
面白いですね。
面白いんですよ案外これ、うん、で例えば日本の絵本でね、 モンゴルの話ですけど、数宝の白い馬っていう話、絵本があるのね、はい、福音館書店で出てとってもいい話です。赤松末吉先生が書いた数宝の白い馬なのね。でそれと同じ話が石垣島にあるんですよ、それは芝の赤馬なの、白と赤なんですよ、同じ話、もう読めばすぐ分かります、同じ話です。で石垣島では伝説としてあってね、あの赤馬の銅像もありますよ、同じ話で白と赤でしょ、
はい、
でこれで黒い馬が現れたらもう白赤黒白い決めと全く同じになるわけね、
うん、
そういうふうにね、どうも昔話っていうのはその性質はですね、リュティがヨーロッパの昔話の性質だっていうのがヨーロッパだけじゃなくてアジアのあちこちでもあるし、僕が知る限りでほとんど世界中大丈夫ですね、通用しますね。
今日は小澤先生にマックス・リューティー先生との思い出についてお話ししていただきました。来週も引き続き先生の理論についてお話ししていただくんですね。
そうですね、
リューティー先生の、
はいはいはい、昔話の語り口のね特徴みたいなものをね聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。小澤先生どうもありがとうございました。
小澤敏夫昔話へのご招待。